御言葉通り好みになりますようにと出しまして説教をしていただきます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。大降節の第3日を迎えました。ついにこのように3本のろうそくに火が灯されました。私たちは1週ごとにろうそくの火が追加されてまいりますのを見てまいりました。その営みは規則的で着実、同じことの繰り返しであります。またその営みは毎年同じように繰り返されてまいります。この木を照らうことの多い世の中で、その営みは一見単調で退屈で凡庸なように見られるかもしれません。しかし実はそうではありません。去年の私と今年の今の私は同じ私ではありません。主によって新たにされ生まれ変わった私が今ここにいるのです。その変化は大きく言いますと、天地創造の御業に関わることでありますが、私たちの目には止まらないような小さな変化かもしれません。その同じことの繰り返しの中に神の御業を味わい知ることができますよう、私たちは静かにこのろうそくの明かりに照らされたいと願います。今日は旧約と新約の2つの聖書箇所が読まれましたけれども、どちらも有名な聖書箇所で、旧約の方はいわゆるダビデ契約が語られています。そしてこの両者を橋渡ししているのが系図であります。系図というのはマタイ福音書の最初に記されてまして、よく初めて聖書を読もうとした人がその名前ばっかり出てくる系図に初めて行き当たって最初から聖書を読むのを諦めたという話がよく聞かれます。この系図というのも一見単調で同じことの繰り返しであります。しかしこの系図が新約聖書の初めに記されているということは、主なる神がこの系図というものを大変重んじておられるからに他なりません。創世記の2章4節に、これが天地創造の由来であるとありますけれども、この天地創造の由来という言葉、由来という言葉と系図という言葉は同じ言葉であります。つまりマタイ福音書の冒頭にある系図というのは、主なる神の天地創造の次第を物語っているのです。そこに記されました一人一人は、主なる神からダビデに与えられましたダビデ契約、すなわちこれは主なる神から私たちへの約束でありますが、その約束をひたすら信じて、その約束をこの名前に従って次の世代へと語り継いだのであります。そのこの系図の営みは次から次の人へと信仰の灯火を受け渡していく静かな営みであったと言ってよいでしょう。その営みの特徴の一つは締結であったということです。締結なマリアの胎のうちに主イエス様は聖霊によって宿されました。このマリアのように 系図に並べられた人たちは皆締結を旨として御心に聞き従って生きてきたのです。今日は、ルカ福音書に記されました系図を見ていきたいと思いますが、新約聖書の106ページの下の段になります。106ページ下の段、イエスは、そこにはこのように記されております。イエスはヨセフの子と思われていた。イエスはヨセフの子と思われていたとあります。この思われていたという言葉には深い意味が込められているように思います。つまり主イエスがダビデの子孫であるということは、みんなからそのように思われていたということであります。ここではそのみんなの思いというものが、その遺伝的な生物学的な事実よりも大事になってきます。そして今の私たちもその思いによって、また信仰によってダビデの子孫に連なっていくのであります。この系図を読み進めますと、いろいろな人が出てまいります。ダビデもいれば、あのルツの夫ボアズの名前もあります。これはこの系図というのは、私たちが日本史とか世界史の教科書で目にする系図の類とは違いがあります。皆さん、ヨセフという人はダビデというイスラエルの王族の血統の子孫なのに、なんでガリラヤで貧しい大工をしていたのかというふうに疑問に思われたことはないでしょうか。ここら辺にこの世俗の系図との違いが現れています。世俗的に考えますと、例えば源頼朝という人がいましたけど、彼は少年の時、14歳の時、伊豆の蛭ヶ小島に流され暮らしましたが、関東の武者たちが、この方は大将の直系の嫡男であらせられるぞということで、彼を担ぎ上げて、頼朝は後に将軍となりました。しかし聖書ではこういったような世俗の覇権争いに系図が用いられることはありません。テモテの手紙ではこのように言われています。愚かな議論、系図、争い、立法についての論争を避けなさいというふうに記されています。またマタイ福音書には、我々の父はアブラハムだなどと思っても見るなというふうに先祖を誇ることをとても戒めております。つまり私たちは日本史とか世界史の授業でのように、常に系図を見て自分のご先祖様を誇ったり、またそれを覇権争いのために用いようとするしたりする誘惑から無縁ではありませんので、だからこのように聖書は私たちを戒めているのです。聖書に書かれました系図は、マリアの締結さのうちに主イエス様が宿られましたように、子子孫孫が締結を守って全てを神のご計画に委ね、静かにダビデ契約を次の世代へとつなげていった天地創造の御業の記録なのです。ではその今日の旧約箇所のに語られてますダビデ契約というのはどのようなことだったのでしょうか。 人間に示されたこの神の契約とはどんなことだったのでしょうか。それは今日のサムエル記下の7章11節からにその通り記されていますけれども、ここでちょっといわゆる集合人格として、今ここにいます私たちをも含めた複数形を意識して次のように読んでまいりたいと思います。主はあなた方に告げる、主があなた方のために家を起こす、あなた方が生涯を終え先祖と共に眠るとき、あなた方の身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。この者が私の名のために家を建て、私は彼の王国の王座を常しえに固く据える。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が過ちを犯すときは人間の杖、人の子らの鞭を持って彼を懲らしめよう。私は慈しみを彼から取り去りはしない。あなた方の前から退けたサウルから慈しみを取り去ったが、そのようなことはしない。あなた方の家、あなた方の王国は、あなた方の行く手に常しえに続き、あなた方の王座は常しえに固く据えられる。ここで語られてます彼というのは、彼が過ちを犯す時という、その彼は何を誰を指しているかと考えますと、いろいろ考えられるんですけど、究極的には主イエス様のことを指していると思われます。それでこの彼というのはもちろんそのあなた方の家、あなた方の王国に含まれております。それどころかその彼こそがあなた方の家、あなた方の王国の頭であります。私たちは頭である主イエス様がいなくては生きていられないにもかかわらず、このように時として主イエス様をないがしろにしてはいないでしょうか。そのような罪を犯してしまう私たちですが、その発端はこのダビデ契約の在り方にすでに現れています。主なる神はダビデに対してダビデ契約のその革新的な事柄であります主イエスの誕生、そして復活の出来事を、なぜはっきりとイエス様の名を語って口にされなかったのでしょうか。なぜあなた方のうちにイエス・キリストが来られて彼があなた方を救うとはっきり言われなかったのでしょう。そこには主なる神が私たちに託されました静かな信仰の継承ということがあるように思います。その信仰は今まで見てきましたように聖書の系図によってヨセフにまで継承され、その妻マリアに主イエス様は宿られました。ヨセフの言い名付けであったマリアはある日突然天使ガブリエルの訪問を受け、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられるという不思議な祝福の言葉を受けます。マリアは戸惑い考え込んだとあります。このマリアのリアクションは当然のように思われますが、続いて天使ガブリエルはもっとマリアを驚かせ恐れさせるような事実を告げ知らせるのです。貞潔なマリアが、あなたは身ごもって男の子を産むと告げられた時感じたのは、 世間的な恐れでもありました。当時は不貞を犯した許嫁がそのことが明るみになった時は死罪に処される時代でありましたし、またマリアは締結を重んじるダビデ家の家にはいられなくなると思ったことでありましょう。次に天使ガブリエルは、あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さると告げて、ダビデ契約がマリアのうちで成就することを告げ知らされるのです。ダビデ家の一員でないこの時のマリアがどれくらいこのダビデ契約を信じていたかは分かりませんが、想像しますに彼女はあまりダビデ契約を信じてはいなかったのではないでしょうか。ですから次にマリアの口をついて出てきた言葉といいますのは、どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに、という率直な心情のトロだったのです。そしてマリアの信仰が記されるのはここからであります。天使ガブリエルは言います。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリザベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と呼ばれていたのにもう6ヶ月にもなっている。神にできないことは何一つない。神にできないことは何一つない、というお言葉をマリアは素直に信じて、マリアは私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようと答えるのです。マリアはダビデ契約をそんなには信じてはいなかったけれども、ここで主の御言葉を聞いてそれを素直に聞き従ったというそのマリアの姿は、今の私たちの姿に相通ずるところがあります。私たちは血統の上ではダビデから遠い者たちでありますが、やはりマリアと同じように主の御言葉を聞いてそれを信じ、そして洗礼を受けて聖霊によって新たに生まれ生かされているものであります。主なる神はダビデ契約を血のつながりのある者たちだけに約束されたのではありません。当然それは今ここにいます私たち信者一人一人との約束であります。主なる神はこのようにすべての人間との約束となるようにあえてほのめかしつつダビデ契約を結ばれたのではないでしょうか。神と人間の永遠の約束、私たち人間をすべてあなた方の家の一員として主イエス様と共に永遠の住まいに招かれようとしておられます主なる神の私たちに対する約束は、はじめ聖書の系図を通して伝えられました。そして時が満ち、ヨセフの妻マリアの胎に聖霊によって主イエス様をお与えになり、そしてイエス様の十字架の死と復活の出来事を起こされました。そしてそれを信じる者がその信仰によって 永遠の住まいに住まうものとされるという福音が今告げ知らされております。私たちもその神の永遠の約束を信じ、心と体でその信仰を証ししていきたいと願います。ではお祈りいたします。天にいます私たちの父なる神よ、今日はアドベント第三主日に私たち兄弟姉妹を御前に集められ、共にあなたに礼拝をし賛美することができますことを心より感謝いたします。今この地上は闇に包まれております。病院に働いておられる方々、施設に働く方々が大変困難な仕事に取り組み、またさまざまな心の重荷を背負わされ辛苦されています。どうか主よ、それらの方々をあなたの御光によってお救いください。あなたの御手を差し伸べて行く道をお示しください。また私たちは親しくしている人たちに会えず孤独を感じる日々を送っています。すべて信じる人の親しい友人であります主よ、どうかあなたが私たちの間に立ち、私たちが親しく交わることができますよう、私たちを聖霊で満たしてください。来週のクリスマス主日礼拝に向けて私たちはまた世の中へ送り出されますが、その一日一日があなたの祝福のうちに守られ、あなたの栄光を表すことができますように、また私たちがあなたの恵みによって罪許され、聖餐を受けるにふさわしい心と体に整えてくださいますように、父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配しておられます私たちの救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
それでは賛美歌2編の112番1番だけを賛美したいと思います。